こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は高野照美によるココシャネルの名言集であり、 PHP 文庫として刊行された女性向けの自己啓発的読書案内です。ファッション界の革命児として知られるシャネルの言葉を著者の解説とともに短く読みやすい形で編み直し、女性の自立、仕事、恋愛、美意識、生き方を考える手がかりとして提示しています。単なる語録の寄せ集めではなく、シャネルが男の付属品ではなく一個人として生きたという歴史的背景を踏まえながら、その発言が持つ意味を現代の読者に接続する構成が特徴です。名言を通じて背筋を伸ばしたい人や、シャネルという人物像を手早く知りたい人に向いた一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、シャネルの自立を軸にした女性像の再定義。シャネルの言葉は、恋愛や結婚を女性の中心に置く価値観に対する異議申し立てとしても読めます。本書では、その反骨性を過度に神話化するのではなく、当時の社会状況の中で女性がどう自己決定を獲得したかという文脈で受け止めています。読者はシャネルの強さを単なる気の強さとしてではなく、自分の人生の主導権を握る態度として理解できます。こうした読み方は、名言を消費するのではなく、言葉の背後にある生き方を学ぶことにつながります。結果として、本書は女性の自立を感情論ではなく歴史的な実践として捉え直す役割を果たしています。次に、短い言葉を起点に考える仕事と恋愛の実践地、恋愛面でも本書は依存や迎合に傾きやすい関係を再点検させます。シャネルの語録は、相手に選ばれることよりも自分がどうあるかを重視する方向へ読者を導きます。ただし、本書は恋愛を否定するのではなく、感情に流されず自尊心を保つことの重要性を伝えます。これは自己否定をやめるための実践地として機能します。名言集はしばしば抽象的になりがちですが、本書は著者の解説を通じて言葉を日常の判断に接続している点が有用です。仕事と恋愛を別々のテーマとしてではなく、同じ自己形成の問題として扱うところに、本書の現実的な強みがあります。さらに、ファッションを自己表現と教養の問題として読む視点、またシャネルの言葉が持つ説得力は、彼女が自らの感性実践に移した点にあります。本書はその点を踏まえ、語りだけでなく生き方そのものがメッセージであったことを示します。ファッションにおけるタブーへの挑戦は、単なる奇抜さではなく、女性に課された見えない制約への反論として理解できます。読者にとっては、服を選ぶ行為が他人の目への迎合ではなく、自分の輪郭を整える行為として見えてきます。こうして、本書はファッションを通じて自己像を組み立てるという実践的で教養的な読み方を提供しています。そして、著者の解説が加える背景説明と読みやすさの設計、一方でこの形式には限界もあります。言葉を短く切り出す以上、元の文脈や発言の具体的状況は省略されやすくなります。そのため、歴史的背景まで厳密に追いたい読者には物足りなさが残る可能性があります。ただし、本書の目的は研究書のように一次資料を精査することではなく、読者がシャネルの思想に触れる入り口を作ることにあります。その意味では、解説の補助線が読みやすさと理解のしやすさを高めています。深掘りよりも導入を重視した編集方針が、この本の読みやすさを支えています。最後に、励ましとしての機能と神格化への距離感、ただし評価が高い一方で、シャネルを美化しすぎるという見方も成り立ちます。断片的な言葉を強いイメージにまとめることで、人物の複雑さや矛盾が見えにくくなるためです。この点は、本書を読む際に意識しておくべき限界です。それでも、本書が有用なのは、完璧な人物像を示すことではなく、女性が自分の態度を見直すきっかけを与えることにあるからです。励ましとしての即効性と人物理解の深さの間に一定の距離を取っている点が、類書とのサインになっています。結論として、この本はココシャネルの伝記を深く読むというより、彼女の言葉から女性の自立や美意識の輪郭をつかみたい人に向いています。特に、仕事や恋愛で自分の軸が揺れやすい読者、短い時間で読めて繰り返し参照できる本を求める読者には相性が良いでしょう。名言の提示だけで終わらず、高野照美の解説が入ることで、言葉を日常の判断に結びつけやすい点が実用的です。同種の語録集と比べると、本書はココシャネルを単なる成功者としてではなく、女性の生き方を更新した存在として扱っているところが際立ちます。一方で、文脈の厳密な検討よりも読みやすさを優先しているため、研究的な深さを求める本ではありません。その分、入り口としては非常に使いやすく、気持ちを整えたいときに手に取りやすい一冊です。ご支援いただける場合は、高野照美ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。